なっちー。
はーい、なっちでーす。
こんにちは。
こんにちは。先ほどまですごく曇っていたんですけど、
はい、
お日様出てきました。
そうですか。そのあたりは、
はい。なんかここのところ、うん、ちょっと曇り空が続いていたりとか、
はい、
昨日はね、雪が降ったりとか。
ね
もう本当に、うん、もうなんか冬に戻っちゃったなという感じだったんですけれども。
ね、本当ですね。
はい、お日様が出てきて、もう本当に眩しいぐらいになってきたので。うん、
はい。
はい、もうすごく嬉しいなと思いながら今外にいるんですが。
ああ、本当ですよね。
はい、うん。どこにいるのかと言いますと。
はい。
佐津一丁目、三鷹通りと佐津街道が交差した信号、
はい、
佐津町交差点のすぐそばにあります斉藤倉庫
来
ています、
はい、あ、はい、
でこの斉藤倉庫の斉藤さんのお庭に、
うん、
今日はお邪魔しています、
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、うん、斉藤さんよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、
でこの斉藤さんのお庭になぜいるのかと言いますと、うん、斉藤さんのお庭、お庭の開放をしているんです。もういろんな方がもう自由に見てもいいよということで、
うん、
お庭の中に入って大丈夫なんですよ。
へー、それはいいですね。
そうなんです。でお花がたくさんありますので、
どんな
お花があるのかちょっと聞いていきたいと思うんですけど、うん、
はい、
お庭のこのお花何種類ぐらいあるんですか？
種類はよくわからないんですけども、たくさんありますね。 100と言わずに100種類以上あります。
本当にたくさんあるんですが、このお庭の中でまず咲き始めるのはどんなお花ですか？
一年を通じてでは、一番最初に、椿とか、あとは黄色い花で、福寿草、三種油、万作、そんなもの、それと同時に梅の花が咲き始めます。
はい。黄色いお花というのが出たんですけれども、黄色いお花が咲いていくっていうのがまた面白いなって思うんですけど。
そうですね、一般的に、一番どこ行っても黄色い花っていうのは一番最初に咲き始めるんですね。
はい。で、見せていただいたお花で、なんか花びらがとっても面白い黄色いお花がありますよね。
ええ、あれはね、万作って。
万作。なんか普通の花びらっていうのはこう丸かったり、とても大きいものをイメージしたりするんですけど、この黄色いこの花びらがすごい細長くて。
そう、細長くて、根元のところはちょっと茶色くてね。放年万作の万作って言って縁起がいい花だって言われてるんです。
これは今満開ですか？
あれ今満開です。
なかなかこの万作 見る機会ないと思いますのでね、縁起がいい花見ていただきたいですね、
うん、そうですね福寿草と含めて縁起がいい花ですから。
この福寿草も今ちょっと つぼみというかなんですけど、これ咲き始めますか？
福寿草はね、日が出ていないと花が開かないんです。で、曇っていたり雨が降っていると閉じている。だから夜も閉じている。朝日が上がってくると開いて、夕方には閉じるという、そういう花です。
はい。これは、じゃあ今お日様が出てきたので、これからパッと開くかも。
すぐ開きますね。
楽しみですね。で、この福寿草、黄色いものが一般的だと思うんですけど、珍しい色のものもあるんですよね。
そうですね。うちにはね、ちょっとオレンジがかったね、福寿草が2、3種類と、あと白っぽいものもありますし、小さな、普通の半分ぐらいのサイズの福寿草もあります。
もう本当珍しいものもたくさんあるんですけれども、椿もたくさんあるんですよね。
椿たくさんありますよ。
椿何本ぐらいありますか？
本数は、なんとも言いませんけど、100本ぐらいあるんじゃないですかね。
いや、100本。本当にお庭の中に入ると椿たくさんあるなって思うんですけど、いや、これも見事に咲いてますよね。
そうですね。椿は今、ちょうど開き始め、今年はいつもより若干早いですけど、でもまだまだこれから咲くんです。
色もたくさんあって、薄ピンクや赤、あとピンクと赤のこう、マープルっぽくなっているものとかいろいろですよね。
そうですね。真っ白のものから、まあ、真っ赤というか、しかもちょっと黒みがかった黒椿って言われているものまでありますし、 で絞りといって、まあスプラッシュっていうかな、そう、あの筋が入ったりするものもあれば、一つの木で赤と絞りが咲き分けるっていうのもあります。
そうなんですよ。お庭の真ん中のあたりにある一本の木から、その赤いお花と、その先ほどの絞り、マーブルっぽくなっている、このお花、両方咲いてるんですよね。
そうですね。
いや、こんなことがあるのかと、本当にびっくりするんですけど。
そうそう、椿はこのタイプたくさんあるんですよ。
うん、面白いですね。で、あの、この椿は、すごく古い木もあるんですよね。
そうですね。うちに昔からある、ヤブツバキ、この辺の野生の椿ですけど、それは古いです。
どれぐらい前からある椿ですか？
どれくらい前かよくわかんないですけど、多分椿の成長の度合いからいくと2、300年。
椿ってそんなに寿命が長いんですか？
あ、椿はね、逆に言うと育たないんです。直径が5センチ、10センチぐらいのものでも数十年かかるんです。
おー、いや、このヤブツバキはものすごい大きいですよね。
そうですね。直径も30センチまではないですけど、20数センチある、20センチ以上ありますし、高さも多分、7、8メートルあるんでしょうかね。
いや、もうここまで育つのはもうなかなかないということですね。
そうですね。あんまりこの大きさのツバキっていうのはそんなにはないですね。
うん。でも本当に、綺麗なものがたくさんあるんですけども、今、本当に見頃になっているのが、梅ですよね。
そうですね。今は何て言っても梅です、ね。
この梅、もう香りもすごくいい香りがしていて、梅もたくさんあるんですけど、梅の木は何本ぐらいありますか？
梅は、太いものが、全体で15、6本だと思います。
で、この15、6本の梅、こうどんな梅になりますか？
まあ、あの、白い梅と、まあ、大きく分けて白い梅、赤い梅、それで途中のピンクとあって、もう一つは、こう、普通に、こう、枝がまっすぐ伸びるものと、しだれて、先のように、こう、下がるものと、2種類ある。
はい。でも、色も様々で、白いものだったり、ピンクだったりとか、そういう、こう、色も楽しめますよね。
そうですね。同じ赤とかピンクでも、一重って言って、花びらの数が5枚しかないものと、20、30で、10枚も20枚もある花びらのものもあれば、本当に、あの、株ごとに、木ごとに全部花が違うって言っていいくらい。
で、深大寺と関わりのある梅があるんですよね。
あ、神代寺の境内というかね、山門のところに私の、父親が寄贈した梅が一本のあります。山門の入り口のところに。
もう兄弟の梅っていう感じですか？
そうです。あの、うちの玄関の、赤い梅と兄弟の木です。
わ、いいですね。来週神代寺、だるま市がありますからね。
だるま市ですね。
はい、もうこの梅もこの関わりがあるよっていうのも感じていただけたらいいんじゃないかなと思います。そして入り口、このお庭の入り口にはもう見事なしだれ梅。
そうですね、今しだれ、白のしだれが満開ですから、はい、う
んうん、このしだれ梅はライトアップされるんですよね。
そうですね、あの、今最初にしだれ、白のしだれから始まって、まあ、あの、順番にいろんな木をライトアップしていきます。
はい、この白の梅、本当に満開ですので、この昼間見ていただいてもすごく綺麗なんですけど、またライトアップされている姿もまたちょっと違う姿を見られますよね。
そうそう、ライトアップするとですね、他のものが見えなくなりますんで、花だけが浮き上がるんで非常に綺麗に見えますね。
はい、このしだれ梅、この白いものも結構高い木ですよね。
そうですね、あのしだれ梅、今の白が5、6メーターでしょうかね。
この5、6メーターのところから私たちの目の高さぐらいまでこの知られている、すごく、
そうですね、あの、実は地面にするぐらい長い枝があるんですけど、あの、普段邪魔なんで、あまり長いのは切ってるんです。
そうなんですね。まあ、入り口のところですからね。
そこなんで、あの、こすっちゃいますんで、あの、通りがかりの人にも迷惑になりますんで、あの、切り揃えてるんです、実は。
で、この真ん中の、もうすぐ咲きそうな、あの、梅、これはピンク色ですよね。
そうですね。ピンクの八重ですね。
で、この梅のもうつぼみがまた膨らんでいて、このつぼみの姿も可愛いんですよね。
そうですね、あの花はどんな花もそうですけど、本当にあの満開になる寸前ぐらい、咲き始め七分八分咲きぐらいが一番見て綺麗というか可愛いというかね、いいと思いますよ。
でこの梅にいろんな動物も集まってくるんですよね。
そうそう、動物っていうか鳥ですよね。今はあのメジロが一番来ます。
先ほど斉藤さんが撮ったお写真を見せていただいたんですけれども、かわいいメジロが来てますね。
そう、今はね、あのそこにも来てますけど、あのメジロって必ずつがいで来るんですよ。
で本当ですね、今まさに今梅に来てますね。
今あのもうほとんど毎日来てます。
蜜を吸いに。
そう、蜜というかあの花、そうですね、蜜を吸いに。
いやもう本当にこの梅とこのメジロ、この合わせて見ていただけるのも嬉しいですね。
あのよく梅にウグイスって言うけど、ウグイスはあの実は見た目はそんなに綺麗じゃないんですよ、うん、でウグイス色っていうのはメジロの色を言ってるんです。
そうなんですか。
メジロをウグイスと勘違いして、メジロはあの緑ですよね、うん、でその緑がウグイス色って言われてるけど、実際はウグイスはもっと茶色くて、声はいいけど地味な鳥です。
そうなんですね。このメジロさんもう本当に綺麗な緑をしている。そして今は白い梅のところに来ているんですけれどもね、本当に素敵な姿を見ていただけると思います。で毎日変化があるので、毎日来てる方もいらっしゃるんですよね。
そう、あの最近ね、毎日ね、もう見える方も多分今週日曜日からずっと毎日、雨以外、雨じゃなければ毎日来てますね。
いや本当に毎日来たくなるぐらい本当に素敵なお庭ですのでね、ぜひ皆さんにも足を運んでいただきたいと思います。じゃ最後にリスナーに一言お願いします。
はい、うちは今梅ですけれども、これから、椿、藤、下草の野草も咲きますし、6月いっぱいぐらいまではまだまだボタン芍薬も咲きますので、いつでもご自由にご覧いただければと思います。
はい、もう本当に毎日来たくなるぐらい、6月まで楽しめるお庭ということですのでね、皆さん足を運んでいただきたいと思います。でこの梅のライトアップなんですけれども、暗くなる夕方6時ぐらいから夜の9時ぐらいまで行われているということで、3月10日ぐらいまでこの梅のライトアップは予定されています。ちかこさん、
はい、
もう本当に見事な梅、うん、
ねえ、聞いてるだけで、またねえ、そんな貴重な大切に育てられたんですね。
そうですね、また香りも梅はいいですからね、
う
ん、
本当ですね。毎年ねえ、そのように咲くっていうのも本当に手間暇かけてらっしゃるんだなと思いながら聞いてたんですけど。
そうですよね、もう本当に手間暇は大変ですか。
あの面倒見るのが面白いんです。
あ、楽しんでいらっしゃるとはいえね、また皆さんもね、毎年通られる方楽しみにされてるんでしょうね。
そうですね、このバス通りなので、このバス乗ってる方も見ていただけるんですね、うん、なので思わずバスから降りちゃうかもっていうぐらい本当に綺麗なので、う
ん、はい、そんな気がしますね、うん、
はい、でこちらのお庭の開放は朝の7時30分ぐらいから、うん、は
あ、
お庭開放してるんですよ。
あ、じゃあもういいんですかね、入っていっちゃっても。
そうなんです、大丈夫です。朝7時30分ぐらいから、うん、また夜はライトアップしている、はい、そのライトアップが夜の9時ぐらいまで行われていますので。
そうですか。
もう一日楽しめますよね、
うん、また昼も夜もということでね、いいですね。
そうです、はい、もう本当朝、うん、昼晩とまた違う姿を見ていただけますのでね、うん、
はい、
ぜひ楽しんでいただきたいと思います、
はい、
で来週3月3日4日はだるま市がありますので、
はい
はい、またねこの深大寺と関わりのある梅もありますしね、うん、この深大寺からこの斉藤壮子さん近いので、
うん、確かにそうですね、
はい、うん、歩いてねこの深大寺のだるま市、斉藤壮子さんのこのお庭も楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思います。
はい、
今日は斉藤壮子さんよりナッチがお伝えしました。
はい、ありがとうございました。ぜひ皆さん、もう ね、斉藤宗子さん行ってみていただきたいと思います。お庭も素敵なんでしょうね。ナチェ斉藤宗子から情報を届けてくれました。